誰にでもそこにいればほっと落ち着ける場所というものがあると思う。私にとってのその場所はベッドの中。夜電気を消してこうやって体を丸めて布団にくるまっていると悩みも考え事も消えていく。息苦しいほどに狭い空間、飲み込まれてしまいそうな暗闇、何の音も聞こえない静かな時間。そんな中で今日一日にあったことを思い返すのが私の日課なのだ。おかしかったなあ。あの子、ちょっとしたいたずらだったのに、あんなに怒っちゃって。クラスの友達をからかって遊んだことや、勉強が難しかったこと。そして、家に帰ってきてから。
あれ？
家に帰ってきてから、どうしたんだっけ？なぜか思い出せなかった。でも深く考えはしなかった。きっと思い出せないんだったら大したことじゃないんだろう。何この匂い。おかしな匂いが鼻についた。放置して腐った生ゴミみたいな匂いだ。何よこれ。近くに何か腐るものでもあっただろうか。いや、部屋に置いてあるのはせいぜいお菓子くらいだし、こんな腐った匂いはしないはずだ。起きて確かめてみようかとも思ったけど、めんどくさくなってやめた。なんだか体を動かすのがひどく億劫だった。臭いくらいで死んだりしないんだから、今日はこのまま寝てしまおう。そう思った。匂いがだんだん強くなってくる。意識し始めたせいだろうか。でも一度寝ると決めたんだから今更起き上がりたくない。これはもう私の意地だ。絶対にこのまま眠ってやる。突然、床を踏みしめるような音が聞こえてきた。誰かが階段を上がってきているらしい。お父さんかお母さんかな、と思った。でも、こんな夜中に何をしているんだろう。足音は階段を上りきると次第に私の部屋に近づいてくる。腐った匂いがどんどん強くなってくる。息苦しいくらいの悪臭だった。そして足音は私の部屋の前で止まった。ゆっくりとドアが開き、誰かが部屋に入ってくる。何を踏んだの？私の部屋にそんな変な音がするものなんて置いてないのに。足音は私の布団のそばで立ち止まり、
トモコ
と名前を呼んだ。お母さんの声でもお父さんの声でもない。誰？一体誰なのよ。布団のそばにいた人はまた部屋を歩き始める。トモコ、トモコはどうして、
どうして、
トモコ、
ああ、
う我慢できなかった。私は布団をめくって起き上がろうとする。でも体が動かない。金縛りだ。足音は止まらない。ぐるぐるぐるぐると布団の周りを歩き回る。寝ている間に部屋の中を歩き回る幽霊の怪談話を思い出した。ハエが飛ぶような音まで聞こえてきた。なんで虫が飛んでるのよ。窓は閉めて。あれ、どうだったかな。そういえば、私は家に帰ってから今までに何をしていたのか全く思い出せない。どうしてこんなおかしなことを今まで気に留めていなかったのだろう。今の状況ももしかしたら思い出せない時間に何かあったせいかもしれない。私は家に帰ってから何をしていたの。足音と虫の音と腐った匂いの中で必死に思い出す。でもダメ、思い出せない。なんでよ。その時ふと布団と毛布の間に少しだけ隙間が空いているのに気づいた。やった、これで外の様子が見える。体が動かないので視線だけをその隙間の方に向けて外を覗き見た。隙間から見えたのは右半分を踏みつぶされたお母さんの腐った顔だった。あ、そうか、この腐った匂いはお母さんの匂いだったんだ。虫のハートがうるさい。まるで耳元で音が鳴っているみたいだ。腐った匂いもどんどん強くなってきて、まるで自分から漂ってるみたい。みたいじゃない、この匂い私から漂ってるんだ。自分の体を見下ろすと服の袖から出た手と足は腐り、骨と肉があらわになっている。そして体中にウジとハエがびっしりとたかっていた。この腐った匂いはお母さんの匂いじゃなく私自身の匂いだったんだ。私もう死んでたのか。布団の周りを歩き回る幽霊なんて、そんなことを考えている私自身が実は幽霊だったんだ。でもどうして死んだの？どうして私が殺されないといけないの？
放課後、私、木原かなみはもう3ヶ月間誰も座っていない席をなんとなく見つめた。クラスメートの田中智子の席だ。智子は3ヶ月前からずっと学校を休んでいる。休んでいる理由はわからない。クラスメートたちは年上の恋人と駆け落ちしたのよとか、頭が狂った殺人鬼に殺されたんだとか、勝手な想像を楽しげに話したりしている。私は智子と仲が良かったから少し気になっていた。とはいえわざわざ調べてみようという気までは起こらない。
私はカバンを持って教室を出た。ただいま。家のドアの鍵は閉まっていたから、お母さんはどこかに出かけているらしい。私は階段を上がって自分の部屋に入った。最近部屋の掃除をサボっているせいでかなり散らかっている。生ゴミを放置しているせいか変な匂いまで漂っていた。とはいえ部屋は散らかりすぎていて、どこから手をつけていいのかわからない。ベッドの方に近づくと、ずっと敷きっぱなしの毛布からひどい匂いが漂ってくる。
誰だ？
唐突に背後から声が聞こえて、私は振り返った。しかし誰もいない。何だったの？さっきの声。少し怖くなってきた。別のことを考えよう。そう思い、私は智子のことを考えながら布団の周りを歩き回った。智子はどうしたんだろう？智子はどこに行ったんだろう？どうして休んでるんだろう？智子、こんなに気になるんだったら明日にでも彼女の家に行って事情を聞いてみようかな。もしかしたら重い病気にでもかかっているのかもしれない。あれ？なんだろう。今気づいたのだが、毛布が膨らんでいる。まるで中に誰かがいるみたいに。どういうこと？誰？お母さんは家にいないはずだ。私はなんだか怖くなって、なかなか毛布をめくることができない。昔見たホラー映画みたいに、布団をめくった瞬間、下に潜んでいた化け物が飛びかかってきたらどうしよう。どうするべきかわからず、部屋の中をぐるぐると歩き回った。歩くたびに放置された生ゴミと床を張っている虫を踏みつぶしてしまい、ブチュリッという耳障りな音が響く。でもこのままじゃどうしようもないし、私は意を決してベッドの上の毛布をめくった。ああ、トモコ、こんなところにいたんだ。毛布の下には腐ってびっしりと虫が張っているトモコが横になっていた。いや、違う、トモコじゃない。彼女が着ている制服の袖にローマ字でカナミと刺繍されていた。彼女はトモコじゃなくてカナミだ。じゃあ私は誰？あ、思い出した。私がトモコだ。トモコはカナミにいじめられていて、その苦しみから逃れるためにカナミを殺したのだ。その後私はトモコを捨てて金見として生きることにした。どんくさいいじめられっ子の智子よりも、明るくてクラスの中心だった金見の方がずっといいに決まっているから。金見を殺した時、彼女のお母さんとお父さんに見つかったから、その二人も殺した。部屋に入ってきた時に私がつまずいた生ゴミは金見のお父さんとお母さんの死体だった。私は
めくった毛布を元に戻した。腐った金見の体は毛布の下に消えた。私はベッドから離れて学生カバンを机の上に置いた。制服から家着に着替え始める。布団の中で何かが動いた気がしたけど、死体が動くはずがない。幽霊でもない限り。
どうして私が殺されないといけないの？
そして私は着替え終わる頃には布団の中に何があったのかもすっかり忘れてしまっていた。私はカナミ、明るくてクラスの中心になっている女の子だ。
どうして私が殺されないといけないの？